本日の聖書朗読箇所は出エジプト記17章8節から16節です。司会者が拝読させていただきます。さてアマレクが来てレフィディムのイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。男たちを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を高く上げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろすとアマレクが優勢になった。モーセの手が重くなると彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、アロンとフルは一人はこちらから一人はあちらからモーセの手を支えた。それで彼の両手は手が沈むまでしっかり上げられていた。ヨシュアはアマレクとその民の剣の刃で打ち破った。主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよう。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。モーセは祭壇を抱き、それをアドナイニシと呼び、そして言った。主の御座の上にある手、主は世々にわたりアマレクと戦われる。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画40最初の戦いと題して御言葉の取り次ぎをしていただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそおいでくださいました。私たちは今出エジプト記を通して私たちのクリスチャン生活について考えさせられています。改めて出エジプト記というのは私たちのクリスチャン生活のひな形のようだなと思いますね。神様は私たちを救い出すことだけを目的としていなかった。もしそれだけが目的なら杉越の子羊のメッセージを持って出エジプト記は終わってもよかったんですけれども、さらに神様は私たちを礼拝するために、そしてまだ神様のことを知らない人たちに神様を証しする民として用いたいというご計画を持っておられるわけですね。そのためには訓練が必要であります。そして今イスラエルの民が歩んでいる荒野の旅、これはまさに彼らにとっての訓練でありました。これまでの流れを確認したいと思いますが、ゴシェンにいたイスラエルの民、エジプトを脱出し葦の海を渡り南下しました。マラまで来た時に水があったんですけれども苦くて飲めない。しかしモーセが示された木を投げ込んだら水が甘くなって飲めた。その後にエリムという素晴らしいオアシスに彼らはやってきたわけですね。そのことを通して荒野の旅にはマラもあればエリムもあるんだということについて考えさせられました。エリムを出発した後南下しまして真の荒野というところに行きました。そこでは今度食べるものが尽きてしまったわけですね。神様はマナを与えてくださった。さらに南下しましてレフィディムというところに宿営しました。今度は飲み水がなくなりました。そこで神様はモーセに岩を打つように命じた。すると水がほとばしり出たということを前回学びました。これはクリスチャン生活において一体何を意味するのだろうか。天から下ったマナ、それは天から下った命のパンであるイエス・キリストを表すんだということをヨハネ6章を通して私たちは学びました。イエス・キリストはご自分の命を私たちに分かち合うために天から下って来られたんだということ。では岩を打ったことによりほとばしり出たあの水は何を指すのか。 岩とはキリストだ。キリストが十字架の上で打たれる、そして死んで復活し昇天した後に聖霊を送ってくださる。聖霊が信じる者の心の中に住んでくださるゆえに、私たちの心の中にはいつも命の水の泉が湧いているんだということ、あの水は聖霊を指しているんだということについて学びました。つまり神様はイスラエルの民の荒野の旅路の必要をすべて満たしてくださったように、私たちのクリスチャン生活の必要をもすべて満たしてくださる方だから、私たちはつぶやくのではなく不平不満を言うのではなく、この恵みの体験を通して信仰が徐々に強められ、新たな課題を目の前にした時にも、今度は神様はどういう方法でこの山を乗り越えさせてくださるのだろうかという期待感を持って進んでいきましょうというのが先週の結論でありました。さらに彼らはシナイ山に向かって進むんですが、今日の箇所でついにイスラエルは戦争に巻き込まれるわけですね。まあこれをもクリスチャン生活に置き換えるならば、それは私たちが遭遇する霊的戦いということができると思います。サタンはもともとその支配下にいた私たちがイエス様を信じて喜び勇んで進んでいくのを指をくわえて見ているような存在ではないということを私たちは知っている。なんとかイエス・キリストに対する信仰から引き離そうと様々な嫌がらせをし、様々な脅しを使い、様々な騙しを使って、ほらイエスなんか信じると大変なんだよっていうふうに私たちを騙して、そこから引き離そうとする存在であるということを知っています。皆さんはクリスチャン生活の中で霊的戦いというものを経験されたことがありますでしょうか。イスラエルの民はこの戦いに巻き込まれた時にきっと思ったでしょうね。ああ、エジプトに留まっていたならば、奴隷としてこき使われることはあったけれども戦争に巻き込まれることはなかったな。あのエジプトの大国に襲いかかってくるような国なんかなかった。やっぱりあそこから出てきたからこのような戦いに巻き込まれてしまった。今度は独立国家となったゆえに攻撃を仕掛けられる。皆さんどっちがいいですか。奴隷のまま酷使され続けて敵の攻撃から守られている方がいいのか、それとも自由の民として戦うのか、皆さんだったらどっちを選ぶでしょうかね。独立するっていうことは攻撃される可能性があるということ、それは後で考えますけれども、イスラエルという国が再建した時にも経験したことでありました。今日もこのイスラエルの姿を通して私たちのクリスチャン生活に対する教訓を受け取りたいと思います。今日は17章の8節からですね。さてアマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った、この言葉から始まります。突然襲いかかってきたんですね。イスラエルが何かをしたのではない、向こうが攻撃してきた。アマレクって一体何者だっていうことなんですけれども、創世記36章の12節を見ますとこういう一文があります。ティムナはエサウの子エリファズのそばめで、エリファズにアマレクを産んだと書かれている。エサウ覚えてますか。ヤコブの双子の兄弟の息子エリファズに制裁もいたんだけども、そばめを通して生まれたのがアマレク。つまりアマレクっていうのはエサウの孫だ。このアマレクという人から生まれ出た種族がアマレク人と呼ばれる人たちであったということですね。そして今襲われた方のイスラエルっていうのは エサウの双子の兄弟のヤコブの子孫でしょう。そう考えると遠い血縁関係ですよね。おいおい遠い親戚を襲うかいという感じなんですけれども、まあエサウの子孫であったとするならば、はい、東の方にエドムってあります。エドムってエサウもエドムって呼ばれましたね。赤いっていう意味ですけどね、その赤いのくれって言ったことでエドムと呼ばれましたが、この辺にエサウは住み着いた。だからもともとアマレクもこの辺にいた人間だったと思うんだけれども、その子孫が今この辺にいるイスラエルの民を襲いかかってきたということは、どうも山賊みたいなことやってたんですね。まあ海でね、船に襲いかかって、そしてそこから略奪しようとする者たちを海賊というのに対して、こういうところを歩いている、またそこに生活している人たちを襲って、その略奪物で生活している、そういう山賊みたいなことをやっていたんではないかなと思います。で、今日はすごくさらっとしか書かれてなかったんだけども、今日の箇所から40年後の申命記の25章を見ますと、どういう経緯でこのアマレクが襲いかかってきたのかっていうことが書かれている。この時モーセは言いますね。25章17節、覚えていなさい、あなた方がエジプトから出てきた時、今日の場面ですよ。その道中でアマレクがあなたにしたことを忘れるんじゃないよと。彼らは神を恐れることなく、あなたが疲れて弱っている時に道であなたに会い、あなたの後ろの落獄者をすべて切り倒したのであると詳しく書かれているわけですね。このアマレクのしたことは二つの意味で悪いと。一つは神を恐れない行為、そしてもう一つは卑劣な行為だということですね。神を恐れることなくって書いてる。つまり今イスラエルは皆さん学んできた通りに葦の海を渡ってきたんです。エジプトの軍隊に勝ったんです。そういう出来事はアマレクは知ってるんだ。すごい、彼らのバックにはエジプトの軍隊を海に沈めるほどの神がおられるんだっていうことをアマレクは知っているんだ。知っているにもかかわらずそのイスラエルのために攻撃してくるっていうことは神を恐れない行為だ。そんな神、俺たちが叩きのめしてやるぜみたいな気持ちで攻撃してきたのがアマレク。恐れを知らないということは逆に恐ろしいことですね。そしてもう一つは、その民が疲れて弱っているときに、しかもどこを狙ったのかっていうと後ろの方の落後者ですよ。もう皆さんの歩みについていけなくてね、ちょっと離れてね、後ろの方からなんとかかんとかついていくご老人、幼い者たち、そういう者たちから初めに切りつけていった。なんと卑劣な行為であろうか。だからアマレクがしたことを忘れるんじゃないよと申命記の25章でも語られているんですけれども、さあ、こういう者たちに攻撃されたときにイスラエルの民はどうしたかってことですね。イエス様は平和を作る者は幸いですと呼ばれた。ねえ、どんなに攻撃されようとも攻撃し返すことはしない。そしたらどうなんだ、殺されるのかな、奴隷になるのかな、また今度はアマレク人の奴隷になるんですか、平和を愛するあまりということではないですよね。侵略された時にどの国であったとしても正当防衛をすることは保障されている。これが今日の国際法であります。ですからイスラエルは戦います。どうやって戦う。9節、モーセはヨシュアに言った。さあ、ヨシュアが頭角を現しますよ。このヨシュアが一番信頼できるってモーセはもうこの時から目をつけてたんだね。男たちを選び、つまり精鋭部隊を選べと。恐れおののくものではなく勇敢な男たちを選べ。だってこの人たち430年奴隷やってたんだからね。戦争なんかしたことないんです。戦ったこともないの。武術も習ったことないの。本当にやれんですかと思うんだけども、ヨシュアに男たちを選び、出て行ってアマレクと戦え。 このようにモーセは命令するんですね。じゃあモーセ何すんの？ヨシュアにやらせといて。私は明日神の杖を手に持って丘の頂に立つ。誰もが見えるあの丘の頂に私は立ってその神の杖を高々と上げる。その役割を担うと言ったわけですね。明日って言ってるっていうことは準備期間は1日しかありません。すぐに精鋭部隊を用意しなければならないということですね。さあこの箇所を見て私たちに当然の疑問が湧くんです。彼らは奴隷集団です。武器どうしたの？剣持ってんの？槍はあるの？向こうは武器持ってくんでしょ？丸腰で戦うの？竹槍でやっつけるわけ？無理でしょってね、思うわけですよね。これはあの葦の海に沈んだエジプトの軍隊の武器が海岸に流れ着いたのを、あ、これもしかしたら後で必要なことがあるかもしれないと言って持ってきていたんだろうなと思います。そう考えますとね、神様はあらゆる必要を満たしてくださる方だということが改めてわかりますね。さあ、その次に行くんですけども、その前に先ほど申し上げた、この、エジプトを出てきたばかりの生まれたてのイスラエル国家、イスラエル民族に攻撃を仕掛けてきたっていうこの場面を見ると、これ3500年前なんですけども、近代国家イスラエルができたばかりの時のことを考えずにはいられません。1900年ぶりにイスラエルは1948年5月14日に再建したんですね。その前の年の11月29日に国連のパレスチナ分割決議案というのが通過しておりました。もう国連で承認されておりましたので、約その半年後に独立宣言をするということが決まっていたわけですが、そしてその独立宣言とともに1917年からあの地域を委任統治していたイギリス軍が撤退するということも決まっていた。ですからこの48年5月14日にですね、イスラエルの独立宣言がなされるんだけども、とともにイギリス軍が撤退するのを虎視眈々と見つめていたのはアラブ諸国であります。イギリス軍がいなくなったら一斉に攻撃を仕掛けようということで、5月15日ですよ。翌日、一斉に攻撃を仕掛けてきた。まさに今日の出来事だよね。エジプトから出てきたばかりのこのイスラエルの民を攻撃したアマレクみたいだなっていうふうに思うんだけども、彼らは1900年ぶりについに独立国家誕生と言った途端に翌日滅ぼされるのかかわいそうにと誰もが思ったわけですよ。ところがまだ正式な国防軍も組織されていなかったにもかかわらず、翌年まで続きましたけどもね、49年、この第一次中東戦争にイスラエルが勝利をするわけです。その後も第2次、第3次と続きますね。特に第3次は67年の6月。これはもういよいよ無理でしょう。かわいそうにイスラエルも19年でその命が終わるのか。軍事評論家は誰もがそう思ったのに6日間で勝っちゃったから6日戦争と言われて、しかもあの67年の第3次中東戦争によってエルサレムを取り戻すことができた。その次が73年のヨムキプール戦争、10月ですね。僕12歳の時でした。日本におられた皆さん、記憶がありますか？トイレットペーパー買い占めたね、オイルショックになったのは、この第4次中東戦争だった。つまり、ヨムキプールという大食材の日ですよ。ユダヤ人がみんな断食して、弱ってるところをめがけて攻撃してきたの。これにも勝ったんです。ということで、近代国家イスラエルの戦い見てるとね、ちょっと神がかってるなというか、神様がバックにいないと絶対無理でしょうって思うような出来事がたくさんあるんですけれども、私たちは48年にイスラエルが1900年ぶりに再建されたことは20世紀最大の奇跡だと思ってるんだけども、でもイスラエルに行ってイスラエルに住んでる人たちと話すると、いやそれも奇跡だけどねって、 48年から今何年、72、3年経ちますよね。この72、3年生き延びてることの方が僕たちにとっては奇跡だと思うよっていうわけ。いつ滅ぼされてもおかしくなかったのに73年まだ生き続けていることの方が奇跡だよっていうね。まあそういうふうに住んでる人たちは言うわけですけれども、まさに神様の特別なご介入があったなと思わずにいられません。さあ、その3500年前の戦いはどうだったのでしょうか。10節。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。ヨシュアは勇敢に戦いました。これは物理的な戦いだよね。じゃあモーセどうした。モーセは山の頂に行くって言ってたけども、アロンとフルを連れて丘の頂に立った。よかったね。いや、いいよ、俺一人で行くからと。一人で十分だよ。と言わなかったところがモーセの偉いところだなと思う。一緒に行ってくれって。誰かと一緒に行くって、すごく大切なことですよね。アロンっていうのはお兄さんでしょう。フルって誰かってのは分からないです。ただユダヤ人の伝承によると、ミリアムの夫って言われてるね。で、ミリアムってのはモーセのお姉ちゃんだから。だから義理のお兄さんだ。もしその伝承が合ってればね。だから本当のお兄さんと義理のお兄さんに支えられて、モーセは丘の頂に立ったということなんだけども、何してんの彼。そこから槍打つの。手挙げてるんですよ。つまり鳥なしの祈りをしてるんだね。つまり霊的な戦いです。物理的な戦いは吉田頼んだぞ。霊的な戦いは私が担当しようということでですね、こんなことやって意味あんのかなって私たちは思うわけですけれども、11節見ると、モーセが手を高く上げているときはイスラエルが優勢になる。ああ、しんどって言って手を下ろすとアマレクが優勢。わかりやすいね、これね。丘の上から見てるから、それが一目瞭然なんですよ。うわあ、本当だと。祈りって意味ないかのように思うけども、祈ってると優勢。ああ、しんどって祈りをやめると劣勢。あ、これは祈り続けなきゃならんっていうふうに思うわけですよね。時々ね、ご主人が大切なプロジェクトがあるということでね、奥さんがね、お祈りしててね、そしてどうだった、うまくいった、よかったね、私ずっと祈ってたの、なんて言われるのが大嫌いっていう夫が時々いるんだよね。やめてくれよと。なんか神様のおかげでうまくいったみたいじゃないか、俺が頑張ったからうまくいったんだ、祈らなくてもいいっていうふうにですね、俺のためには祈るなと、俺が全部やったんだと言いたくなるご主人もいるみたいですけども、いつまでそんなことを言えんのかなと思いますよね。やがて私たち自分が弱くなっていくわけですけども、まあそういうふうにね、夫のために祈ってくれる奥さんがいてありがとうって言った方がいいのになと思いますけども、まあ、とにかくすごく分かりやすかったわけですよ。で、それが分かったときに、あ、これは真剣に乗らんきゃダメだということで、モーセの手が重くなると彼らは石を取り、モーセここに座れと、それをモーセの足元に置いた。モーセはその上に腰掛け、いいね、アロンとフルは一人はこちらから、一人はあちらから、モーセの手を支えた。まあこれ神の杖を持ちながら上げてるんだけどね。それで彼の両手は日が沈むまでしっかり上げられていた。アロンはこっち側から、フルはこっち側からしっかり支えて、そしてその結果モーセの手が下りないまま日暮れまで迎えた。その結果どうなりました。その結果ヨシュアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破ったと書かれている。つまり初めての戦い、全く未経験の戦いであったにもかかわらず、たった一日で勝利を収めることができたということであります。まあこれを見るときに、現場で戦う人と祈りで支える人、この共同作業によってもたらされた勝利だなっていうことがわかる。こういう礼拝の中で、例えばこういうセッティングの中で語っている人間が目立ちますよね。なんか一人でやってるかのようなね。一人でやってませんから、これ。これをしっかり録画して、そして配信してくれている人、 そして音響を整えてくれている人、そしてこの礼拝自体を導いてくれる人、賛美してくれる人、祈ってくださる人、私たちみんなで一緒になってこの礼拝を神様に捧げているし、この伝道を一緒に行っているんだということ、これを忘れてはいけません。私たちの戦いは孤独な戦いではない。周りを見渡すならばこんなにもサポートしてくださる方がいるんだという励ましの中で勇気をいただいて戦うことができる。ヨシュアはさぞかし丘の上を見ながら励ましを受けていたことと思います。そして主はモーセに言われた。このことを記録として文書に書き記せ。何度も言いますね。ユダヤ人は記憶の民ばかりか、記録の民だから、聖書こんなに分厚くなっちゃったんだなと思いますけども、記録として文書に書き記し、ね、イスラエルの最初の戦い、このように勝利したんだということ、ヨシュアに読んで聞かせよ。まあだからこの頃からモーセは、私の後任はヨシュアだなっていうふうに思っていたのかもしれませんね。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去る。神様相当お怒りになったみたいなね。神を恐れない行為、そして卑劣な行為、このアマレクの記憶を天の下から完全に消し去るとまでおっしゃったわけです。そしてこの40年後です。さっきも見た申命記25章の続きの19節を読みますと、あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを守って安息を与えられるようになった時には、つまりこの後申命記まだ入ってないけども、この後次のヨシュア記で約束の地カナンに入るんだけども、そこで安定を得たならば何すんの。あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。このことを忘れてはならないよとヨシュアに言い聞かせたわけですね。ヨシュアは、はい、わかりましたと。いい。そしてヨシュアの時代だけでは終わらなかったんでしょう。だからヨシュアもまた次の時代にそれを語り伝えた。さあ、出エジプト記の17章から40年後はこれですよ。そしてヨシュアはまたさらに次の世代に語り伝え、数百年が経ちます。そしてイスラエルについに王様という人が立てられる。最初の王はサウルでしたね。そのサウルに対してサムエルはこう語るんです。第一サムエル15章2節。万軍の主はこう言われる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中でアマレクがイスラエルに対して行ったことを覚えている。神様の記憶すごいね。数百年経ってもね、あの時の神を恐れないあの卑劣な行為、私は忘れない。サウル、アマレクを攻撃せよと、このように命令したわけです。サウルは攻撃しました。しかし第一サムエルの15章ってのはね、サウルの、まあ、集大を表している章なんですけども、彼の攻撃はね、中途半端だったんですよ。まあこのぐらいでいいだろうっていうようなやり方だったんですね。まあこれを私たちのクリスチャン生活に置き換えるならば、まあこのぐらいの罪いいんじゃないかな、まあちょっとぐらいみんなもやってることだしね、これぐらいの罪いいよって残しておくと、後々ものすごい面倒くさいことが起きてしまうということです。だからこれぐらい残しておいてもいいかなっていうふうにサウルが残していた、それが後々禍根を残すわけ。そこに決定打を打ってくれたのがダビデでした。第二サムエルの一章一節。だから随分続くね、数百年続くんですよ。サウルが死んだ時ダビデはアマレク人を打ち破って帰ってきていたというふうに書かれている。だから神様はこの行為を忘れない、アマレクを天の下の記憶から消し去りなさいとおっしゃったことはしっかりと続いていったということがわかります。もう一度出エジプト記の17章に戻りますけれども、15節、モーセはそこに祭壇を築いた。レフィディムに祭壇を築いたんだね。そしてそれをアドナイニシと呼んだ。アドナイニシってなんだ。主は我が旗、主は我が旗。旗っていうのはこの前軍旗だね。 軍旗がはためく。この先ほど話した6日戦争でね、エルサレム取り戻すときにね、イスラエルの兵隊が西壁にやってきてね、まずイスラエルの旗をね、そこに掲げましたね。軍旗がはためいたわけ。で、その軍旗は何なのかというと、主こそ我が軍旗。皆さんの上に神様の旗がひらめいているでしょうか。っていうことだね。あなたは神様の側について戦っていらっしゃいますかということが問われている。そして最後、16節。そして言った、主の御座の上にある手。主は世々にわたりアマレクと戦われる。さあ、主の御座の上にある手という意味深な言葉が書かれているんだけれども、さっき手を挙げていたのはモーセの手だった。この主の御座の上にある手って何だろう？これは、主の御座の上にある手ですから、主の手なんです。つまり、今回挙げられていた手はモーセの手であったけれども、それは象徴的に主がイスラエルの上に挙げておられた祝福の御手を指し示しているんだということですね。神様の祝福の御手があなたの上に高く掲げられているならば、あなたは勝利するんだ。だからといって、あなたが何もしなくていいということではなくて、あなたはあなたの分を果たさなければならないんだけれども、しかし主の祝福の御手があなたの上に高く掲げられているということは、なんという励ましであり、支えでありましょうか。まさに神の主権と人間の責任であります。神様の主権と私たちの責任、この共同作業によって勝利がもたらされるってことですね。今回の戦いはイスラエルを敵の手から守るという役割を果たしたんだけど、もう一つ重要な役割としてはヨシュアの訓練として用いられました。やがてこのイスラエルのリーダーとなるヨシュアの訓練、ヨシュアはモーセの従者として成長していきます。そしてこの翌年ですね、カデシュ・バルネア、CS でやりましたね。あそこにおいて、10人が無理だ、いけないと言ったときに、いや、神様がいけるって言ったんだから、いけますよ、行きましょうって言ったのは、カレブとヨシュア。あの時もヨシュアでありました。信仰に基づいた発言と決断をすることができた人。そしてやがて、モーセが、この箇所の40年後に死にます。新しいリーダーとして立てられるのがヨシュアであります。神様はそのことを見込んで、この時からヨシュアを訓練しておられたんだなということがわかりますね。さあ、モーセは死んだ。心細いと思いますよ。モーセがいなくなってね。ヨシュア、私にできるか、私の肩にこの民を担えるか。そしてヨシュア記に入っていった時に、強くあれ、惜しくあれと神様が励ますわけだね。あなたはこの民を導いて約束の地に入らなければならない。その最後の越えなければならないところはヨルダン川だ。これがヨシュア記の3章です。そしてその時ヨルダン川が途中で川が遮られる。かつて足の海を渡ったようにヨシュアは乾いたヨルダン川を渡ってイスラエルの民を約束の地カナンへと導いた。さあ、カナンの地に入ってきたんだけど、そこで最初に出くわす町がエリコであります。これも CS でやったばかりですけども、難攻不落の城壁に囲まれた町ですよね。一体どうやって我々がここに入っていくことができるんだろうか。40年前にヨシュアは神様が行けるって言ったんだから行けます、行きましょうとは言ったけども、いざ自分がリーダーとしてこの町に立ち向かった時に一体どうやって行けるんだろうか思ったんでしょうね。ヨシュア記までちょっと飛びます。5章まで飛びます。13節、ヨシュアがエリコにいた時。だからこれはね、イスラエルの民はね、もっと東側にいたんだけども、ヨシュアが一人こっそりね、偵察に来たんだね。 どんな感じかなと思ってエリコに行ったんだ。そしてどうやってここを攻撃することができるだろうか、どういう戦略を用いたら勝利を得ることができるだろうか思案してたんでしょう。すると目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。これびっくりしますよね。だって今自分は敵の陣地にこっそり忍び込んでどうしようかなって考えていた時に剣を持った人間が自分の前に立っている。最初に気になるのは敵か味方かでしょう。だから聞くわけ。ヨシュアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。私はねこんな悠長なこと言ってられないと思う。だって敵の陣地に自分がいてね、して剣を持っている人影がいてね、あなたは私たちの味方ですかそれとも敵ですかなんて聞いてられない。敵か味方か、こうですよ。で敵だと言えばすぐに打ちかかる。味方と言えば危ないじゃないかお前、ちゃんと知らせてこないとお前を切っちゃうとこだよ、みたいな感じの緊迫した場面ですよ。誰ですかこの一人の人ってのは。彼は言った。いや私は主の軍の将として今来たのだ。会話が成り立ってないね。噛み合わない会話って辛いね。敵か味方か、いやってどういうことこれ。敵か味方かって聞いてんだからどっちか答えてくれたらいいのに、いやって何これ。私は主の軍の将として今来たのだ。これは受肉前のイエス様ですよ。つまり私がヨシュアお前から見て敵か味方かって言うんじゃなくて、お前は私の敵なのか味方なのかってことが問われてるわけですね。私たちは時々神様あなたは私の敵なんですかそれとも味方なんですかどっちなんですかはっきりしてくださいっていうふうに言うかもしれないけども、神様逆に聞くんだよ。違う、質問が違う。お前は私の敵なのか味方なのかと問われるわけですね。ヨシュアはすぐに分かりました。この方は神だ、そしてこの方が将軍なんだ、私じゃないということが分かった。それで顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか、どうやったらこのエリコの町を私は攻略することができるのですか、どんな戦略を教えてくださるのですかと聞いたら、主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシュアはそのようにした。また会話が成り立って、どういう戦略で言ったらいいんですか。まず足の履物を脱げ。これ出エジプト記の三章を思い出すね。モーセがホレブの山に行った時にね、あなたの足の履物を脱げ、これはね主を礼拝せよっていう意味ですよ。つまりヨシュアは戦略を求めたんだ。どうすれば勝てるか戦略を教えてください。いやいやいやいや、その前にまず礼拝せよと、私の主権を認めよと、私の側にあなたがいるんだということを確認せよと。なぜならばこの戦いはヨシュアお前が将軍として戦うのではないんだ、私が将軍として戦うのだからということですね。まあおそらくヨシュアねこの場面でね、あのアマレクの戦いからこれは40年経ってますけどもね、あのアマレクの戦いを思い出したんじゃないかな。まあ自分なりに一生懸命やったつもりだけども、しかし丘の上を見るとモーセの両手がずっと上がってた。その時に特別な力が与えられて我ら優勢になり、たった一日にしてあの初戦を勝つことができた。そうだ、このことを忘れてはならない。どこまで行っても私が一人で戦ってるのではない、これは主の戦いであるということを彼は思い出したのではないでしょうか。さあ私たちへの適用ですね。私たちはここからどうすれば戦争に勝てるかっていう話をですね、教会の礼拝でしているのではありません。霊的戦いという言い方をしました。私たちは敵を見誤ってはならない。私たちの敵って誰ですか。うちの旦那ですか、うちの上司ですかっていう話じゃない。私たちの敵はサタンだということですね。それがエペソ6章12節、私たちの格闘は血肉に対するものではないの。だからね、筋トレしてね鍛えようっていう類の戦いではない。支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、 また天上にいる諸々の悪霊に対するものだ。これが私たちの霊的戦いの相手なんだと。じゃあこのサタンが用いる武器は何なんだか、ね、アマレクの攻撃、あの卑劣な攻撃見たけれども、サタンが用いる武器って何なんだ。いろいろあるかもしれない。でもね、今日一つだけ覚えて帰ってください。これがサタンの最強の武器です。知ってます？サタンの最強の武器、嘘なんです。サタンは嘘がうまいんです。本当のこと言ってるような顔して嘘つけるんです。皆さんの中で本当のことを言ってるような顔して嘘つける人いますか？どうしてもドキドキしたりピクピクっとしたりする、それは皆さんの中に良心があるからです。でもサタンは全然へっちゃらなんです。真顔で嘘がつけるんです。だからそれで大成功したのが創世記3章です。このアダムとエバを騙そう、どっちをターゲットにする、エバだ。そしてエバをターゲットにしてどうすれば勝つことができるか、サタンが使った方法は何ですか？皆さん、嘘ですよ。神様ってこのその木のどれからも食べちゃならないって言ったの？ずいぶんひどい神様。そんなことありません。私たちはどの木から取って食べてもいいんです。ただこの中央にある善悪の知識の木の実だけからは取ってはならない、それをから取って食べると私たちは死ぬと神様おっしゃいましたと言った時に、サタンは、あなた方は絶対に死にません、絶対に死にませんって言った。真顔で言ったんです。神様は食べたら死ぬと言った、サタンは食べても死なないと言った。ここで人間は窮地に立たされる。神様の言葉を信じるか、サタンの言葉を信じるか。究極的な私たちの霊的戦いってここなんですよ。結局はね、いろいろ複雑なことを考える必要はない。シンプルに言って、私は神の言葉を信じるのか、サタンの言葉を信じるのか。そしてエバはサタンの言葉を信じた結果、人類の中にこれほど大きな罪が入ってしまった。イエス様もおっしゃってますよ。ヨハネ8章44節、悪魔は初めから人殺しで真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。だから真理というものがないんです。そもそも真理という概念がないの。本当のことを言うっていう概念がない。悪魔は偽りを言うとき自分の本性から話します。なぜなら彼は偽り者、また偽りの父だからです。時々オレオレ詐欺とかあるね。ご老人がね、一生懸命貯めた1000万2000万円をね、俺だよおばあちゃんとかって言いながらしめしめってできる。最初はドキドキしたと思いますよ。でも途中からね、へっちゃらでできるようになっちゃうんだね。こういう性質、偽りの父の性質を受けてしまうと、そういうことができてしまうのかなと思うんだけども、サタンは今も私たちを騙すために様々な嘘をついてます。今どんな嘘をついてるでしょうかね、サタンはね。日本の若者たちを騙すためにね、お前には価値がない、生きてる価値がない、生きててもしょうがない、もうサタンの嘘だらけだ。お前がクリスチャンになるって、はあ、肩腹痛いわ、どの面下げて教会に行こうって言ってんのお前が、みたいなね。全部サタンの嘘です、皆さん。何か私たちが新しいことを試みようと思う、お前には無理、できるわけないでしょうと語るんです。全部サタンの嘘です。そしてそれを真剣に聞くと、確かにそのように感じるから不思議なんだ。さあ、あなたはそのサタンの嘘に耳を傾けるのか、それとも神の言葉に耳を傾けるのか。エペソ6章にはその武具が出てきますね。13節ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取れ。おう、私たちの霊的戦いの武具ってあんだ。何ですか？この後6つ出てくる。1つ目何？そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め。一つ目の武器は真理の帯であります。私たちはね、真理に立ってると分かってればね、腹に力が入る、ね、でも嘘に立ってると思うとね、腹に力が入らん。 私は今やってることは真理に基づいてるんだと思ってやってるとね、腹に力が入りますよ。真理の御言葉、そして胸には正義の胸当て。胸当て大切だね。向こうはね、心臓を狙うんだよ。心臓を守るのは胸当てだ。何の胸当て？正義でしょ、義でしょ。私が正しいという義ですか？それだったら貫かれるよ。信仰義人だよね。僕は正しくないんだけども、神様が私が義となる道を成し遂げてくださった。私はただ信じるだけで信仰義人。私は神の前に義と認められているというのが胸当てとなります。3番目、足には平和の福音の備えを履け。つまりいつでも伝えられる用意をしていなさい。なんか他の人にやってあげてるようだけどね、伝える時ってのは自分にとってのすごく大きな励ましになるの。経験ありますか皆さん、誰かに福音伝えた時にね、いやー我ながらうまいこと言うな僕とかね思ったことあります？いやすごく今日上手に伝えられたとかね、そうだよこれだよってね、なんか自分が伝えてんだけど自分が励まされてるみたいなね。これが伝道の力ですよね。4つ目は、これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。悪いものが放つ火矢、どんな火矢飛んでくんの？さっき言ったね、嘘だよ。嘘を消すためには信仰だ。何への信仰？神の言葉への信仰。そんな嘘に騙されない。私は神の言葉を信じてるのだから、そっちの方が正しいのだから、そんな火矢にはやられない。そして5つ目ですね、救いの兜をかぶれ。さあ、ヘルメットオブサルベーションですよ。兜はね、救いなんだ。つまりね、これはね、救済論を正しく理解してるってこと、救いの構造を正しく理解してるってこと。これ知らないとね、頭やられますから。皆さん説明できます？あなたは救われているっていうことを他の人に、どうしてあなた救われてるって言えるのって言われたら説明できます？救済論を正しく理解してるってことはものすごく大切ですね。だって私毎週教会行ってるから救われてますとかって言ってたら敵にやられますよ。私ちゃんと献金してますから救われてますなんて言ってたら敵にやられますよ。そうじゃない、私は福音を信じてますから救われてますという、その兜をかぶってると頭やられない。そして5つの防御の武具が出てきたけども、攻撃の武具は1つだけですよ。剣だ。何の剣？御霊の剣だ。御霊の剣ってなんだ？神の言葉だと。神の言葉こそが御霊の剣。これが唯一攻撃。他の5つは守りです。そして背中には1つも武具がなかったから、サタンに背を向けちゃいけない。私たちは5つで自分の身を守るけど、1つで攻撃する。攻撃をするのは私の論理的な思考能力じゃないんだよ。神の言葉なんだ。サタンと議論したら負けます。向こう頭いいからね、議論したらダメです。エヴァは議論しようとしたの。そんなことないよ、神様素晴らしい方なんですよってね、サタン説得してもダメ。あ、サタンもかわいそうだから伝道して救いに導いてあげないとって思ったらダメ。絶対救われませんから。それを使って逆にあなたを騙そうとするからね。だから御言葉を宣言するんだ。それの模範となってくださったのがイエス様でしょ。サタンってすごいね、我々を騙そうっていうだけないよ、イエス様さえ騙そうとしたんだよ。それがマタイの4章に書かれてるでしょ。40日断食してお腹空いてるイエス様に対して、お前が神の子ならその石をパンに変えて食べてみたらいいじゃないかって言ったの。イエス様なんて答えました？それはね、サタンって自分の考え言わない。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。新命記に書いてあります。イエス様もね、ただ御言葉を宣言した。そしたら今度サタンは高いところに連れて行って、ここから飛び降りてみろよ。詩編の91編にさ、天使を使わしてあなたの足が石に打ち当たることがないように神は守るって書いてあるでしょ。これやらしいね。サタンね、聖書使うんだよ。詩編91編使ったの。イエス様が聖書で答えたから、だって聖書にこう書いてあるじゃんって。皆さん、聖書を使うからといって必ずしも正しいとは言えませんからね。それに対してイエス様なんて言ったの？ イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。そしたら今度は世界中の映画を見せて、私をひれ伏して拝んだらこれお前にやるぞって。よく言うね、サタンね。イエス様に向かって私を拝めってね。イエス様に対してでさえそんなこと言うんだとすれば、私たちに対しては余計に言うでしょうね。それに対してイエス様なんて言ったの。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使えなさいと書いてある。全部申命記に書いてあります。イエス様でさえ自分の考えでサタンと議論することなく、聖書の御言葉を使って語ったんです。宣言したんです。そしたらサタンは逃げ去りました。まして私たちは聖書の言葉を使わなければなりません。そのためには御言葉を蓄える必要があります。そしていつでもふさわしい御言葉を宣言できる準備をしておく必要がある。これが私たちが霊的戦いのためになすべき備えであります。その時に私たちは勝利あるクリスチャン生活を歩むことができる。今日はこの後ね、お二人の方の洗礼式があって本当に嬉しいです。この方々も、そしてもうすでに洗礼を受けた私たちも、共通して大切なメッセージです。神の言葉によって勝利を経験していきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、アマレクの神を恐れない卑劣な行動、これに対してあなたは怒られました。そしてヨシュアは物理的に戦い、モーセは霊的に戦った。どちらのおかげで勝利したとは言えない。その協力体制の中でもたらされた勝利。ここに私たちは大切な教訓をいただくことができました。感謝いたします。天のお父様、私たちの戦いは孤独な戦いではありません。この神の家族、信仰の共同体とともに、私たちはこの歩みを続けることができますから、感謝いたします。そしてあなたはエペソ人への手紙6章を通して、霊的戦いに勝利する秘訣を教えてくださいましたから、感謝いたします。イエス様でさえ御言葉を宣言された。どうか私たちが、ふさわしい御言葉を宣言することができるように、私たちの聖書の学びを祝福してくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。